ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
私昨日まで茨城の方に行ってまいりまして、茨城国体、
ああそうなんだ、はいはい、
行ってまいりました。
お疲れ様です。
その前は鹿児島の話はしたんだっけ、してないんだっけ。
あ、台風から、台風でこっちが大変だったっ、はい、で
来
年家に帰ってきたら大丈夫だろうかって話です
ね。今度話してるんだよね。それが国体の1年前のレースだったんです。あの来年が、熊本国体、
はい、うーん、あ、そういうスケジュールなんだ。
そうそうそう、なんかね、前年にリハーサル大会っていう、意味を持った、まあ、それぞれそのなんだろうな、その競技によっていろいろみたいなんですけど、
うん、
その自転車でいうと都道府県対抗っていうこと、47都道府県別でチームになって、はい、普段だとあのいろんなプロチームにいる人たちがこう都道府県枠でこう組んでチームになるっていうね、
はい、
そんな感じのレースがありまして、それがまあ国体の前年に行われて、まあ、それがまあ国体のリハーサル的な感じになってまして、
はい、
なので、今年は茨城国体なんですが、去年その都道府県大会もやってます。で、はいはい、今年が本番の国体で行ってまいりましたが、まあなんかなんだろうな、
ね、
茨城ってなんかあんまり何もないよねみたいな。
いや、そんな。
茨城って何がやれたの？
はい、何？納豆ですかね。聞いたら怒られるか。いや、いろいろ
あるのかな。
ありますよね。
あのね、うん、自転車のレースってあまりその行動を使うのが大変だから、はい、まあ、結局どこでやっても行動は行動なんだけど、
はい、
意外とその山の中とか、そのレース中通行止めにしてもあまり支障のないようなところでやられるので、あの山の中とかね、そういうところで行われたりすることが多いんですが、はい、なんだろう、工業団地的なところなのかな。で、あと、畑の中みたいなところもあり、
はい、
あと、まあでも結構な大通りのところも一部は止めて走ったりするんですが、
はい、
でもなんかね、いまいちその茨城来たみたいな何にもなくて、
ああ
本当に行って帰ってみたいになっちゃって
そうだ、
唯一ね、
どこだったの、場所ってその何市とかあるの。
つくば市。
あ、つくば市、ああ、つくば市は何もないかもしれない行ったらあれです、学研都市って言って、まあね、
うん、
綺麗にはなってるけど、
あ、そう、なんかね、うん、そう、工業団地的に綺麗に整備された区画があったりね、まあそういうエリアだったりはするのと、あとはちょっとその筑波山が背景にっていうような感じはあったんですが、はい、なんかうーんみたいな、まあ、大会としてはまあまあまあ、でも なんか特徴があんまりないからっていうのもあるのかな。
はい、
うん、そんな感じでしたけどね。あの鹿児島、その前の、あ、熊本じゃないや、俺さっき熊本って言ったら鹿児島ね、
うん、鹿児島です、
うん、鹿児島が来年国体になるんですけど、はい、鹿児島はなんか初桜島、
はいはい、
初めて目の当たりにしたんですけど、
ああ、
超良かったなと思って、
うん、まあ風光明媚であることは確かですね。
で、鹿児島の国体のコースは、
うん、
山あり 海岸沿いあり、街もちょっとありみたいな、なんかすごくこうバラエティー飛んだ感じだったりっていうのもあって、そのギャップが大きかったかもしれないけどね。終わったらそんなに時間かからずに帰れちゃうっていうね、茨城の場合は、横浜からだとそんな2時間は3時間あったらとりあえず行きは行けたと思うんですけど、帰りは渋滞があったんでもうちょっとかかってたかもしれませんけど、それぐらいの距離感だから、なんかそんなに観光せっかくだからみたいなのもちょっといまいちなくなるというかね、また来りゃいいや的な感覚になっちゃったりっていうのもあって、なんか必死にいろいろ調べたりとかしなかったっていうのもあるんですけど、唯一袋田の滝、
あそこはなんか結構 見応えありそうですよね。
ね、なんかあそこが、日本三大名瀑、
はい、
日本の代表する3つの滝の一つになっていまして、はい、それは学校関係の撮影した時に日光の修学旅行行くとバスガイドさんがしきりに言うんですよね、はいはい、この華厳の滝は日本三大名瀑の一つでっていう話をいっぱい、何回も聞かされていて、で、その華厳の滝は修学旅行、僕自身もね、その小学校の修学旅行で華厳の滝は行っていたので、なおかつ仕事でも行かせてもらってっていうので何回も見てる滝なんですが、で毎年ツール・ド・クマノで和歌山の方に行きますので、その那智の滝、はい、3つのうちの一つが、順番があれでしたけど、華厳の滝、那智の滝、で袋田の滝で、
あ、そうだ、
那智の滝は去年だか一昨年だか行ってるんですよ、で、ずっと10年ぐらい来てたのにようやく来たわみたいな感じだったんですけど、で2つ制覇したから、これで袋田の滝行けば三大名瀑制覇だわって思って行きたかったんですけど、そのレースが開催されたつくば市から行こうとすると、帰宅方向と逆に1時間だか2時間だか逆に向かって行かないといけない感じ、
遠ざかっちゃう、
そうそうそう、で、思ってたより終了が遅くて夕方までかかってしまったので、やっぱりちょっとしんどいかっていうことで、行かず、トンボ狩りになってしまったので、ちょっと三大名瀑制覇ならずというところで終わってしまったんですが、いずれちょっと福岡の滝も行ってみたいなっていうのと、あまりに栃木何にも見てないわっていうのでいつか栃木も、
茨城じゃなくて、
茨城ね、はい、何にも見れてないのでまたいずれ行きたいなとは思いますけどね、はい、で今週なんですが、今年もあと3ヶ月なんですよ。
なんて恐ろしい
早いよね、
はい、それなのにこんなに暑いんだとか、なんか夏が永遠に続いてる感じがする。
もう早く涼しくなってほしいなって思う、はい、今日この頃なんですが。で、年末にこの番組で、今年これが良かったみたいなアイテム紹介の回、
はい、
前にもやったことあるような気がするんですが、今年もやりたいなと思っていまして、はい、それのちょうど本当は半年ぐらいのところで一回中間報告的にやろうと思っていたのができていなかったので、
はい、
あと3ヶ月ですが前半の9ヶ月の中で、
はい、
使ってみた、買ってみた、試してみてよかったもの、これ、はい、物に限らずサービスとか食べ物とかいろいろノンジャンルでいこうかなと思ってたんですが、今回はアイテムものばっかりかな、
はい、 はい、
アイテムものとかグッズというかそんな感じになっておりますが、早速行ってみたいと思います。
はい、
まず私の方から、これ前話したかな、1個目の商品なんですが、バンテリンのサポーター、
あ、肘が痛いって話。
そうそうそう。
はい。だから、テニス肘じゃないんですかって。
そうそうそう、そう、うん。スノーさんが最初ね、そういう話をしてもらって、はい、もしかして俺もそうなのかみたいな、
はい。
そんな感じの肘が痛くなる問題が、もう去年、一昨年ぐらいからかな、あったんですが。
はい。はい、
で、なんかサポーターとかしてみたらいいんじゃないのっていうのは言われていて、でもサポーターって言ってもそんなのしたところでそんな変わるんやろうかってすごく疑心暗鬼だったんですよ。
はい。
で、ただそのこのバンテリンさんのサポーター、いろいろ部位がありまして、あの肘、もう僕の場合今これ肘問題なんですが、はい、膝、腰、
はい、
あと手首、はい、足首、いろんな部位に
あれあれ
の、サポーターが売ってまして、肘の人はちょっといなかったんですけど、はい、腰と手首だったかな、使ってる方がいて、はい、それぞれ、まあ、別の方なんですけど、あのすごくバンテリンのやついいよって言われてて、腰の人はなんかいろんなメーカーのやつ試してたんですって、
はい、
腰が痛くて、でなんかこうしっくりこないのと、あんまり効果がやっぱりないんじゃないかっていう、僕と同じでその疑心暗鬼的なところで、まあそれでもしんどくて騙されたつもりで買ったんだけど、はい、やっぱり効果ないわみたいなのが続いてたらしいんですけど、
はい、
このバンテリンのやつを買ったらすごく良かったと、
はい、
今これなしではちょっと考えられないみたいな、感じで言われて、おすすめされたのが一番後押しされた感じだったかなと思うんですけど、はい、でまあちょっとやっぱ痛いし買ってみるかって思って買ってみました。バンテリンのサポーターの肘用、はい、これサイズが普通サイズ、大きめ小さめ3つしかなかったので、はい、まあ大きめだろうなっていう、
はい、
ただ若干不安だったのが、まあ、小さめはないだろうなと思ったんですけど、普通サイズ大きめサイズって大きめ買って、
はい、
緩かったら効果がないかなみたいな、
はい、
ちょっと心配、どうしようかなっていろいろ考えたんですけど、あまりにきつくて使えなかったら意味ないしなと思って、
はい、
まあ、大きめを買いました。で、はあはあ、これなんかね、要は腕の肘の間どれぐらい、15センチから20センチぐらいの幅にを筒状でくるむような感じのサポーター、
はい、
で、肘の内側がなんかバッテンになってるんですよ。ゴムが入ってるのかなっていう感じなんですけど、はい、大きめサイズで入れてみた感じで、そんなにきつくはないけどしっかりこう締まった感じはあります、
はいはいはい、
ただサポーターイメージとしてはなんかテーピングを毎回するのは大変だから、こういうこうスポット筒状のこういうサポーターを入れて手突っ込むだけで、まあ、そのテーピングに近い効果があったりするのかなっていう想像だったんですよ。で実際こうそのサポーターの筒状のものを手を通したところ、ある程度のこう締まった感はあるんだけど、その想像してたテーピングみたいにちょっとガチガチっていうそういう感じではない、うん、しばらくしたら忘れちゃうぐらい、まあ、夏とかさすがにちょっと暑かったりとかっていうのがあったりするんですけど、はい、そのきついとかそういうのがない、そんなにはないので、もう、
うん、
何か作業とか、つけてしばらく時間が経ったりしたらつけてるのを忘れるぐらいな感じかなっていう、
はいはい、
とこです。で、もうどれぐらいかな、 もう半年とか、もしかしたら去年の暮れには使ってたかもなっていうぐらい、結構な期間使ってます。
うん。
あの、使ってて、うわ、すげえ効いてるとかいうのはないです、正直な。ただ、肘痛くならなくなりました。
ああ、まあ、それはいいんじゃないですか。
うん、だから、まあ、効果はあるのかなっていうね。で、あるのかなって思った時に、これ、まあ、洗濯で洗い替えまで変えてなくて、あの、はい、週末に洗濯して、もう1週間使いっぱなしみたいな感じだから、うん、で、ちょっと夏とかちょっとやばかった感じだったんですけど、
はい、
忘れちゃってね、するの、
はい、
っていう時が何回かあったんですけど、必ず翌日痛くなるんですよ。翌日早かったらその日の夜。なのでやっぱり使わないとダメっていうか、
うん
うん、使わないと明らかにこんな風になるんだなっていうね。その1日ぐらいだとまだいいんですけど、2日ぐらいつけずに仕事しちゃうと、もう確実に、はい、翌日から翌日の次ぐらいまでなんか肘がちょっと痛いなっていう。あ、やっぱり効いてるわっていう。
もう、そう、もうそれは良かったですけど、うん。でもまあ、根本的な、あれに解決にはなってない。
うん、かなっていうのはあります。あの、なんだろう。まあ、
はい、
その、つけてなかったらそういう風に痛くなっちゃうから、うん、から、はい、だから、なんだろうな。そこまでつけずにいるときに、そんなハードな状況にっていうのはないんだけど、やっぱり基本的な根本的な解決にはなってないとは思うんですけど
ね。うん、
ただ悪化するのを
防いでいる。
うん、その、なんだろう。例えば、一月でレベルが10ぐらい下がるものを、
うん、
レベルが、どれぐらいだろうな、感覚で言ったら半分以下、3とか4ぐらい。に住んでるんじゃないかなっていう感じ。はい、なの で、その使い始めてからひどくなったっていうことがないので、まあ、そのさっき言った忘れた時はね、ちょっと痛くなりますけど、また使用を再開すると、全然気にならなくなって。でその使う前は、もうちょっと痛くて、どうしようかな、はい、仕事休もうかなとか、思うぐらい、ちょっとあと持つのを、変えるとか、ちょっと仕事の内容を変えてもらおうかとか、はい、ちょっといろいろ真剣にそれぐらい思うぐらいな感じだったんですけど、そういう状況にはなくなったので、はいはい、だいぶ効いてるかなっていう感じです。まあ、ただこれがだから医療的な意味でその治療するものではないっていうのは明らかなので、
はい、
ただなんかこういうので困ってる方はちょっと試して少し延命じゃないけど、そういう悪化を防ぐとかね、予防的にもいいのかなっていう気はしましたけど、う
ん、ああ、なるほどね。
うん、なんかちょっとやばいかもなとか思ったら早めに使うといいかもしれないです、
はい、
っていう感じでございました。なんで、はい、一つ目バンテリンサポーターです、
はい、お疲れ様です。
じゃあスノーさんの1個目、
はいはい、登山用といいますか、うん、まあ、あの、まあ、全て日常生活全てに使ってるんですけれども、
うん、
あのレインウェアですね、
うん、
ゴアテックスの、
お、
はい、まあ、うちあの子供が車椅子を使ってるっていうのがあって、
うん、
たまにあの車じゃなくてどうしても歩いて駅まで行かなきゃとか、
うんうん、
特にまあ小中学校の時はしょっちゅうあの車で行くほどの距離じゃないんで、
うん、
ちょっとあの雨の日はレインウェアをカッパを上下着て、
うん、
あの送り迎えとかしてたんで、
うんうん、
まあ、僕の分と妻の分とあるあのレイン上下のレインウェアですね、
うんうんうん、
あのがあるんですけれども、うん、コアテックスのやつが、
うん、
でそれがあまりにも汚くてですねあの2人とも黄色、僕は上下黄色で神さんのは上が黄色で下が黒なんですけど、
はいはいはい、
あまりにも汚くてなんかグレーになっているっていうのがどうしても気になっていて、
うん、
で、うちの神さんに、あの、洗濯したことあるって聞 聞いたら、いや、ないっていう。ほうほうほう。僕は、さすがになんか1回ぐらい手洗いで洗濯した記憶があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、でもさすがにものすごく汚くて、
うん、
いや、これ、綺麗にしたいなと思っていたら、うん、番組のリスナーさんでツイッターをで、あの、フォローしてる、くださってる方から、
うんうん、
こういうのありますよってこう、ツイッターで紹介されました。
ほうほうほう。
はい。それがこのニックワックスという、
ほう、
はい、商品です。テックウォッシュっていう、はい、商品です。と、それと、あの、撥水剤ですね。まあ、なんて言うんでしょう。あの、シャンプーとリンスみたいな感じで、
はいはいはい、
2種類あるんですけど、
うん、
はい、っていうのがありまして、
うん、
まあ、まあ、それほど高くはない。
うん、
で、最初こういうも、ゴアテックスみたいなものは、
うん、
まあ、あれを見ると、こう、使用説明というかね、
うん
うん、あの、裏自陣に書いて、貼ってあるのを見ると、まあ普通に中性洗剤で洗えと、
うんうん、
手洗いしなさいとか書いてある
ん
ですけれども、うん、まあこういう専用のあれがありますよと紹介いただいてたので、
うんうん、
あ、これはいいかもと思って、
うん、
はい、ちょっと使ってみました。
うん、
はい。
でもなんか、まあ、ゴアテックスって結構いいお値段でしょう。はい、
そうなんですよ。
なんかその、うん、手入れするのも、はい、お手入れして長く使いたいって思うもんね。
そう、それはそう思いますね。はい、
でもなんかちょっと特殊なそのゴアテックスっていうもののメンテナンスって普通に洗っちゃっていいんだろうかみたいな、なんかそんなのってありそうな気が
する。まあ普通に中性洗剤で洗ってもいいんですけれども、なんかあんまり汚れてくると、
うん、
そのこう表は綺麗になっても、ゴアテックスそのものの通気性というか、
うんうんうん、
あの、水分を通さずに、空気だけ通しますよっていう、
うん、
そこが、の機能が悪くなっちゃうっていう、
はいはい、
ことなので、
うん、
その専用のはこういう、あの、もので洗えば、
うん、
その機能も回復しますということだったので、
はいはい、
まあちょっと、試しというか、まあ、新しいの買うほど、買うの大変だしと思って、
うんうんうん、
まあ、これで回復するなら、
うん、
と思いました。
うん、
あ、そうそう、なんでこれに買わなきゃと思ったかっていうとですね、うん、気仙沼に撮影に行った時、ものすごい雨だったんですよ。
はいはいはい、
まあ、仕事なんですけど。
うんうんうん、
で、この自分のやつを持ってって来てたんですけれどもね、
うん、
かなり濡れまして、
うんうん
うん、一応ちゃんとかぶってんだけど、うん、なんて言うんでしょう、こう縫い目っていうか、なんていうか、そういうところから染みてきたりとか、
ああ、はいはいはいはい、はい、
してて、よほど買おうかと思ったんですけど、まあ、買い替えた方がいいのかなと思ったんですけど、とりあえず洗ってみようと、
うんうんうん、
思って使ってみました。
うん、
で、まあ、手洗いでゴシゴシ洗うんですけれども、
うん、
なかなか汚れてたんで大変だったんです、
うんうんうん、
すごかったです、あの色が、洗った時のその
水の
濁り方が、
はいはいはい、
真っ黒に近い感じ、グレーなこうすごい汚くなりました。わ、これは汚いわと思って、汚かったわけだと思って、で、まあ、普通にこの、まず、撥水剤じゃないや、洗剤で、テックウォッシュで洗い、
うん、
まあ、洗い方は別に、普通の中性洗剤って、こう、うん、手洗いするのと全く一緒ですけど、
うん
うん、で、で、洗った後、まあ、油水で、今度その撥水のやつで、
うん、
まあ、洗うといいますか、撥水のやつに漬け込んでしばらく経って、
うん、
で、あとは陰干しと。
うんうん、
まあ、本当は最後にちょっとアイロンを当てるといいとか書いてあるんですけど、ちょっとアイロン当てて、穴開けちゃったら嫌なんで。
でも怖いね。
はい、うん。やってないんですが、
うん、
まあ、それなりに、撥水の効果もありましたし、
うん、
なんといってもすごく綺麗になったので。
え、それは、その、黄色の具合は、戻った感じはあるんですか？
まあ、かなり綺麗に、本当綺麗になりました。
へ、
まあ、新品とまではいかないんですけど、
うんうんうん、
なので色が褪せてるところは 焦った、今まで分かんなかったんですけども、うん、結構色が焦ってるっていうか、部分的にね。
はいはいはい、はい。
うん。古いものはやっぱり古くなるんだなっていう。
ほ
う
ほ
う
ほう。
汚れて分かんなかったんですけど、あ、ここがすごい色が焦ってるんだとか、
へ、
帽子のつばのところとかね。すごい焦、まあ、古いっていうのも分かるようになったんですけど。で、まあ、その表面は良かったんですけどね。あとで干して、
うん、
写真を上げましたけれども、干してね、
うんうん、
裏地を見たら、
うん、
こういう、裏が、ゴアテックスのやつって、
うん、
縫い目のところに、まあ全部そうなんでしょうけど、縫い目のところになんてシールが貼ってあるんです。
ほうほうほう。
はい。なんて言うんでしょう。こう、細い、これ、素材的には何なんだろうな。ちょっとゴムっぽい、
うん、
のが、テープ状のやつが、全部貼ってありまして、
うん、
でまあそれで縫い目からの浸水を防いでるんですけど、
うん、
それ何でくっつけてるかって多分接着剤なんですよね。
はいはいはいはい。
でその接着剤がもう劣化しているところにその強力な洗剤でゴシゴシやったもんですから、
おうおうおう
全部剥がれまして、
おう、
はい、縫い目のシールは全部剥がれてました。
へ
え。うわ、やられたと思って。
ほうほうほう。
はい。それでですね、まあ、そのシールは残ってるわけなんで、
うん、
回収して、
うん、
乾いた後に、一生懸命、こう、そういう布用といいますか、
うん、
まあ、ゴム系の接着剤で、貼りました。
うん、
へえ。なんか、1ヶ月ぐらいかかりました。
1ヶ月ってど
こ？いや、まあ、すごい作業時間、時間かかるんですよ。塗って、じわじわと接着剤ってこう塗ってからやや5分くらい乾かして、
うん、
それからペタッと貼ってしばらくこう動かさないようにしてって感じなんで、1時間やってもまあ、ズボンの方だったら、
うん、
1時間やってもなんか30、40センチとか50センチとか。
そんな地道な作業なの？
はい。
へー。
いや、なんか、やっつけ仕事でバタバタってやってしまえばいい、うん、いいのかもしれないんですけど、
うん、
結局、縫い目に正確にくっついてないと意味ないんで、もうひたすら慎重に元のその、跡を、
うん、
くっついてた跡をカバーするように、
うんうん、
じわじわじわじわですね。
それどんななのかが見たいんだけど、このスノーさんが上げてたくれてた写真がリンクがエラーってなってて見れない
で。あ、ごめん。ちょっともう一回は送りましょうか。
うん、
ね、
その縫い目に対して裏からその蓋がされてたような状態っていうことなんだよね、きっと。
はい、そうですね。
でもなんか。その想像で言うと、その縫い目に沿ってその接着剤をビーって引っ張って上からテープを貼るようにペタペタペタって貼っちゃえばいいんじゃ、
まあそうなんですけど
っていう気がするんだけど、
まあそうなんですけどね、まあ、なんて言うんでしょう、そのテープの方もヘロヘロになってるから、はい、慎重にやらないとすごく伸びちゃう。
ほ
ビヨーンって伸び、引っ張った日には伸びすぎちゃって、うん、余っちゃったりするっていう。
じゃあ、それで結果、まあ、よっしゃ、これでできたって言ったのが、一月。
はい。はい。はい、わかりました。
わあ、大変だ。
うん。まあ、なんか、すごい疲れましたね。はい。
ちなみに、その、
はい。はい、
その状態というか、その洗剤で洗濯しようって買って使い始めてから洗濯したまでの間ってどれぐらい使ってからした感じだったんですか？
ああ、いや、だから多分20年近いんじゃないですか。
ああ、そう、
はい、まあ僕ので10年ぐらいじゃないですかね。かみさんのは20年ぐらいだったと思います。恐ろしいこと。
それはじゃあストーンさんのも奥さんのやつも、
はい、
同じように 裏のその一月かかる修正補正を行った感じなんですか。
あ、ね、僕のはそれほどひどくなかったんですけどね。
ほうほうほう。
あの部分的にあの僕の方が新しかったんで、
ほうほう、
多分まあまあ神さんのよりまあ10年とはいかないも7、8年は新しかったんですけど、
ほうほうほう、
でそれで神さんの方がまああと使用頻度も神さんのやつの方が、
ほうほう、
子供の送り迎えにすごくあの長く使ってました。ほうほうほう、そういうことがあったんだと思うんですけど。
じゃあスノーさんのやつはその裏地のとこは問題なかったの？それ洗っても。
あ、やっぱりでも部分的にあの外れてたところはあります。特にその肩のところ、
はいはいはい、
肩とあのフードの付け襟周りですね、フードの付けてるところ、付いてるところが、うんうん、やっぱりあの剥がれかけて、最初は大丈夫なんだろうと思ったんですけど、
うん、
やっぱり使ってたら染みてきて、
うん、
よく見たらやっぱ剥がれかけていましたね。
うん、
多分それのせいです、ね。あのそういうことなんでしょう。その時間的な経年劣化と、
うんうん、
あとその洗剤のでゴシゴシやったっていう物理的なあの劣化させる原因があったと。
あ、写真は今見れました。
あ、見れました。あ、よかった。
なるほどね。こういや、でそのまあ色は綺麗になりましたと、
はい、
そのさっき言ってたそのゴアテックスの機能としては、
あ、そうちょっとそれに関してはまああまりはっきりしないっていう感じ。
あ、そんなに分かる感じではない。
まあ、うん、分かる感じはしないです、うん、ただもう来た感じでがすごくサラッとしたなっていうのはあります、
ね。ああ、なるほど。まあでも、そんだけ色が変わるぐらいだったっていうことは、目詰まりみたいなのしてたでしょうから、うん、まあ、
当然してたでしょうね。
変わってるんだろうけどね。
うん、あ、まあ、撥水、最初撥水もちゃんとパラパラっていう、そのね、弾く感じも、復活したので。
うんうんうんうん、
それはとても良かったです。
この撥水のやつは、洗剤と同じように液体、
あ、はい、液体
です。っていうことなんですよね、
はい。
で、それを漬け込んで乾かすと撥水効果が出るってこと？
そうですね。
へぇー、
はい。
なんか、この撥水スプレーみたいなのって売ってるじゃないですか、傘とか。
はいはい、
まあ、靴とかにも
含まれてる。
あれがすごく危険だっていうのをなんか聞いて、
あ、
あれ吸い込んじゃうと肺の中が撥水効果でみたいな、なんかそんな話を。
ああ、まあ、それは吸い込んだらそうなりはそうなるかもしれない
ですね。ねえ、なんかあんまり気にせずあれしてたけど、まあもちろんそれを吸っていいことはないだろうけど、
うん、
でも、ちょっと風邪でもあろうもんなら、ちょっと吸っちゃったみたいなのってありそうじゃないですか。
ああ、まあまあそうですね。
怖いなと思って、この漬け込むタイプの方がいいんやろうかみたいな。
うん、まあ、まあでもあれほど劇的な効果はない感じがします。
ああ、そうなんですね。
うん、あの、うん、ああいう撥水スプレー、ね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。
玉になって落ちてくみたいな感じにはなるんですか？
あ、一応最初なりますね。あんまり強くなければ、あの雨が。
うん。そっかそっか。
はい。
じゃあなんだろう、この、しっかりガシッと洗ってしまって、まあ、この撥水のやつをして。
ええ。
で、定期的に撥水が落ちてきたら、この撥水の方だけするとか。
あ、そういうことだと思います。うん、まあでも、その時には洗った方がいいんじゃないです
か。ああ、そうか。どうせやるなら、洗ってからやった方がいいってこと
か。うん、そう思いますけどね。
この撥水効果はどれぐらい持ちそうですか？
いや、まあそれ使い方によるんじゃないでしょうか。まあ、一応に、僕、その後に、もう一回ぐらい二回ぐらい使ったんですけど、まあ二回目も一応大丈夫でした。3回目はどうだか
っていう感じ。
わかんないです。
まあそうだよね。はい、その、使うときも、すごく何時間も濡れてるのか、
うん、
ね、弱い雨で 10分20分ぐらいだけだったみたいなの時とかだとまた違ってはくるだろうけど、
はい、ああそうですね、うん、そうですね、あのそう、あ思い出したんですけど、うん、そう2回目の時はサッカーの試合の撮影で、
お
ものすごい雨で、
お
まあ、その時はだいぶあこのこう、まあ、サッカーの試合って言ってもこっちは動かないんで、
お
ただ座ってるだけなんで、あんまりそのあ汗でどうのこうのっていうのはなかったんですけど、とりあえず撥水効果はあって助かりました。
一つということで、
まあ
私の方に行きたいと思いますが、そのなんか洗い物系でいうと、
あ、
はい、僕のは車ですが、
はい、
これね、食い倒れとか美味しそうで一緒にやってたあんちゃんからおすすめいただいたんですが、
はい、
ソフト QQ のコーティング剤、はい、スムースエッグハイドロフラッシュってやつ、
はい、
車のワックスっていうのかな、はい、なんて言うんだろう、スプレーなんですよ、スプレータイプのワックスみたいな感じなんですけど、はい、まあ、コーティング剤っていうのかな、ワックスっていうよりはコーティング剤なのかな、
うん、
もう本当に水みたいなスプレーです、はいはい、で、そのスプレーするボトル、シュッシュってやるのがついたボトルに、
はい、
まあ、そのあれが入っていて、
はい、
あとタオルがついてます、
はい、
で、まあ、今 Amazon で見るとその服タオルみたいなのとそのスプレーボトルが入って、
はい、
1021円、
うん、なんか 安いですね。
そうそうそう、でもね
すごい安いな、
なんだウンタラバックスみたいなのとか、
はい、
あのホームセンターとかで買うともうちょっと高いかな、2000円までいかないけど、はい、1,400〜1,500円するかな、アマゾンだとこれ1000円ぐらいで買えるので、
はいはいはい、
なんですが、まあそもそもがね、僕結構洗車嫌いじゃないんですよ。
はい。あ、そうなんですか。
嫌いじゃないんですよ。
それは知らなかった。はい、
その前の車がね、
はい、
っていうかこれまで散々ひどい状態で乗っていたんですが、嫌いじゃないんですよ。
はい。
でどちらかというとしっかり洗うときはしっかりなんだろう、水垢を落として、うん、
はいはい、
ワックスをかけてみたいな。はい、で中はその内装も保護剤みたいなの抜いてツヤ出ししてみたいな、なんかそんなこう、はい、でもそれをやっていくともう一日仕事になっていっちゃう。
そうですよね。
でまあなかなかそういう時間も取れず、はい、まあ汚いまま、結局汚いまんまみたいなのが、うん、まあ前の車だったわけですが、
はい、
まあ、ちょっと車を乗り換えたきっかけだったかな、まあ、このあれを紹介してもらって、はい、これね、まあ、洗車するじゃないですか、水洗いして、はい、まあ、洗剤なりいろいろその洗車する方法は人それぞれだと思うんですけど、
はい、
まあ、企業洗車をして最後水で流して、拭き取るところまでは今までと一緒にやってもらって、
はい、
拭き取るのを拭き取るときにこいつを使います。濡れた状態、まあ、水できれいにすすいで、うん、最後その水をワックスをかけるためにこれまでだったらセームとか使ってきれいに水分水気を取って、
そうですね、はい、
拭き上げてたと思うんですけど、はいはい、そのまず濡れた状態のままこのスプレーを拭きます。
はい、
で、この付属してくるタオルで拭き上げていきます。
はい。
以上なんです。
それは便利。
意外とその、はい、なんていうんだろう、拭き上げる時間って結構かかると思うんですよね。
いや、おまけに腕痛くなりますよね。
ね、
特に、
セームとかでやっても一発で取れるわけじゃないからね。何回も。拭いて絞って拭いて絞ってして、あと少し乾いてきてみたいな、なんかそんな感じだと思うんですが、これも流した状態のところから拭き上げるときにこいつをスプレーするだけ で、まあ、イメージとしてはワックスかけないで、その、なんて言うんだろう、一回雨降ったらおしまいみたいな、
うんうんうん、
そんな印象だったので、
はい、
すごく懐疑的だったんですよ。
はい。はい。
でも、まあ、なんだろう、一回でも、その、綺麗になって、また次、雨降ったらまた洗えばいいや。
うん、
拭き上げるのが、手間がなくなって、まあ、ちょっとその単純に拭き水洗いだけするんじゃなくて、そう気休めでワックスがかかればまあそれでもいいかぐらいのつもりで買ってみました。
はい、
使ってみたんですけど、あの本当に早いです。そのやっぱりワックその、
うんうん、
拭き取るのも拭き取ったら終わりだから、そこからワックスっていう次の工程がないわけじゃないですか。
はい、それはいい。
うん、で持ちなんですけど、
はい、
まあそんなにあのいろんなワックスあるじゃないですか。その浸水されてて、その玉にならないくてこう、うん、のべーっとしてただそのツヤが出たように水がこう伸びてっていうタイプと、
うん、
本当に細かい粒になるやつとみたいな、
はいはい、
なんかいろんなタイプがありますけど、僕本当にすごい細かい粒あの、
うん、
ちょっと水が垂れたらちっちゃい粒がぐらいで撥水するワックスが好きだったんですけど、これはそこまでその、
うん、
あワックス効いてますみたいにはならないんですけど、
はい、
で一発雨降るとその浸水性かよっていうぐらいのべーってなるんですよ、
はい、
もう2回目ぐらいとか
は
ね、だけどそっから走るじゃないですか。
はい、
車を走らせると、あ雨が強めに降ってる時に普通の国道ぐらいで 4,50 キロで走ると、
はい、
多分バチバチ水が当たって、
はい、
なんあの洗車機にの水で吹かれたような、そこまで強くはないんだろうけど、
はい、
まあ、ある意味ちょっと強めのシャワーを浴びたような状態になるじゃないですか、はい、そうするとあのさっきまで弾いてなかったボディが復活するんですよ。
はい、
で
面白い、
ツヤもね結構あの長持ちする感じ、あの汚れがつきづらいのかなっていう感じがしますね、うん、
はいはい、
あのそう一番思ったのが、黄砂ってこれからだっけ、時期的に言うと、
まあ春が多いですけど冬もありましたっけ、
え秋口10月はそんなんじゃなかったっけ、そんなことなかったっけ、春か、
いやどうだろう、春が一番、
あそうか、まあ春で言うと花粉、
うんうん、
で真っ黄色になる時期があったんですけど、はい、それがほぼ気にならなかった。前の時は、あのワックス効いてなかったりもしたので、車が本当に白じゃなくて黄色になってた時期があるんですけど、しかもその黄色になったところに雨でも降ろうものなら、なんかドロドロのベタベタのみたいなことになるんですけど、
島みたいになっちゃう
んです。そうそうそう、それが雨降ってくれるとそういうのが一気に綺麗になっちゃうんですよ、雨だけで。なので本当にこう簡単だから、こう、
うーん、
なんて言うんだろうな、そこそこ長持ちもするし、その簡単だから、そのよっこらしょって洗車するんじゃなくて、ああ雨降ったしついでにちょっと流すかみたいな。
あ、そう
で、
あんち
ゃん曰く、その洗車じゃなくて濡らすじゃないですか、
はい、
あの洗うんじゃなくて、もうザバーンってバケツで水かけて、
ええ、
汚れた状態のところにね、
はいはい、
でこれを拭きながら汚れも一緒に取ってしまうぐらいでも大丈夫だよって彼は言ってましたね。
はい、
なのですごくズボラ洗車でそれなりの効果を得たい人にはおすすめでございます。はい、あの一回ねこれ使い始めてから一回ワックスをかけてみたこともあるんです。つぶつぶ感があんまりなかったから、
はい、
これを2回ぐらい使ってみた後に、またちょっと間を空けて 一回その何て言うんだろう、ちょっとコンパウンドが入ったワックスをかけて、
はい、
でその後にもう一度このハイドロかけてみたいなことをしたこともあったんですが、
はい、
まあ、そうするとやっぱりそのもちも違うし、そのツヤとかその弾き具合もやっぱり一段上がるんだけど、
はい、
その手間とそのこのハイドロ1回のすごく手軽な感じとの何て言うんだろう、費用対効果じゃないけど、
はい、
その自分のした作業に対しての効果を考えると、ワックスをいちいちかけてっていうよりは、まあ、こまめに水洗い洗車してこれで拭き取ってる方が全然いいかなっていう感じなので、本当に30分もかかんないぐらいの水洗いと洗車で、
はい、
結構綺麗に維持できるので、これはおすすめでございます。
はい、
で、はい、次スノーさんの、
はい、そうですね。はい、あのちょっとパソコンネタなんですけど、
はい、
はい、あの暑い暑いってずっと言い続けてますが、パソコンがずっと暑くてですね。
うんうん、
うん、扇風機が壊れた話しましたね。
扇風機が壊れた、聞いたような気がする。
あの、まあ一応部屋にエアコンはあるんですけど、
うん、
パソコンの置いてあるところ に冷たい空気が来ないんですよね。ちょっとその、ウィンドファンなもんですから。
あ、はい、はいはいはい。
それを僕は背にしてるので、一番近いのに一番風が来ないっていう。
なるほど。
ところにパソコン置いてありまして、だからすごく暑くなるんで、うん、まあ、あのちっちゃな卓上扇風機を人間じゃなくて、
うん、
あの、うん、パソコンに向かって当ててたんです、
うんうんうん、
でそしたら、まあ、なんせ使ってるこう時間帯が時間も長いのか、まあ、扇風機は結構長持ちする方なんですけれども、
うん、
と思うんですけども壊れまして、
うんうん、
でですね、まあ、その前からちょっといろいろ算段してたんですけれども、
うん、
こう部品、パーツというよりは何というか、まあ一応パーツなんでしょうけれども、うん、もうファンそのものが、
うん、
あの、よく、あの、パソコンとか、ハードディスクとかに付いてるようなで、
うんうん、
こう、そういうファンそのものが、
はい、
USB 電源直接つながれるようになっているという、やつが、まあ、ありましてというか、前からあったのかもしれないんですけど、うんうん、あ、これ便利じゃんとか思って。
うん、
あの昔僕、電源を別に用意しないとダメでしたよね。まあ、ああいうパーツ、あのパソコンの自作のためのパーツのファンだと、
うん、
電源は別だったんですけれども、
うん、
今はこう、まあ、ひたすらもうみんな USB ファンの時代なので、
うんうん、
まあ、こういう、なんていう、こう、ちゃんと耐久性のある PC ファン、
うん、
まあ、こういう形になってるっていうのに、最近気がついて、あ、じゃあこれを使って、あの、冷却装置を作ろう、というので、
うんうん、
なんか、すごい暇な人なんですけれども。
うん、まあ、なんか、これ、僕、この体、形じゃなくて、これって、なんか、はい、そのさっきも、スノーさん言ってたけど、パソコンのケースとか、はい、ハードディスクのケースとか、はいはい、についてるようなファンですよね。
そうですね。うん、はい。
なんかね、僕これこのタイプじゃなくて、CPU にくっつけるファンが20個とか30個とかもらったことがあって、
は
い、なんかに使えないかなってもらったんだけど、
はい、
でもなんかなっていう使い道がないな。でもね、それ昔にそのファンと、はい、ヒートシンク、アルミの、はいはい、ラジエーターのファンピンみたいなのがついて、はいはいはい、その、ヒートシンクと CPU のにつけるファンとかセットの状態で30個だったかな、はい、なんかもらったことがあったんですよ。で、まあ、でも結局持ってたけど使う自分で何か作ろうっていうあれにもならず、ごちゃごちゃあってもなと思って、5個セットで1000円かなんかでヤフオクに出して、
はい、
3セットぐらい売れました。なんか当時送料の方が高かったみたいな。
ああ、それはおかしい。まあそういうことありますよね。まあそれを買ってですね、
うん、
あ、今送りましたけれども、うん、あの、ノートブックのパソコンを、
うん、
上と下から冷やすっていうか、まあ、空気を送るという、なんかすごい無謀なというか、うん、本当何やってんでしょう、っていう感じの装置を作りました。
うん、
まあ、一応効果は、あのね、下だけだと、あの、ノートパソコンの下からだけだとね、やっぱり、あんまり冷えないんですよね。
あー、なるほど。これ、レゴで作ったんですか？
あ、これは下の、はい、下はレゴの方です。はい。で、うん、下だけだとやっぱり冷えなくて、一番暑い時はなかなか冷えなくてですね。
うんうんうん、
で、扇風機はもちろん買ったんですけれども、
うん、
あの自分に当てないと自分が熱くてやってられないっていうのが
はいはいはい
はい、はい、だからパソコンに当てているのももう限界とか思いまして、
うんうん、
まあ、パソコンにやっぱり上からっていうかあのキーボード側から当てたらどうでしょうと思ってもう一回そのファンを買ってですね、
あー
キーボードの上に乗っけたっていう、
なるほどね、
あのなんかすごいなんかバカみたいなことやってるなと思いながらやってる
ってみたんですけど。要はもうキーボードの上にも完全にキーボードを塞ぐようなサイズでファン2つくっつけて上に乗っけてるみたいな。
はい。はい、
で、まあキーボードは別の外付けを使ってるってことなんですか？
あ、そうですね。
はいはいはい。
はい、なんですけれども。うん、まあこれ、あの別に固定してるわけじゃなくて、ひょいと持ち上げれば、
うん、
あれなんです
けど。蓋のように乗っけてるだけみたいな。
はい、はい、はい、はい。です、
うん、
はい、一応、まあ、効果はありました。さすがにここまでやると。
ほうほうほう、
これで効果なかったらどうしようと思ったんです。
でも普通のパソコン台って、下ですよね、
はい。下だけですね。
冷却台っていうか、うん、こういうのの、完全にノートパソコン上に乗っけて、ファンが3つも8つもついてる台の上に乗せて使う冷却台って下で、ですもんね、
うん、
で下だけであんまり効果なかったんだ。
いや最初は効果あったんですけどやっぱり室温がね、うん、32-33度になるとダメですよ、
へ
まあそんなところで仕事してる方がおかしいんですけどあの下からだけではあの何て言うんでしょう、その温度し、パソコンのなんか温度を測るユーティリティだと、うんうん、温度そのものはそんなに上がらないんですけれども、
うんうんうん、
CPU のところの熱は、こう、溜まるみたいで、
は
あ
は
あ、うん、なんて、CPU のこう動きが、こう、システムで、の方で、なんて、こう、やっぱり 40% ぐらいまで使われちゃって。
ああ、そうそうそう、そう。だから、うん、僕が前にいたのは、まさしくそれで、その冷却するまでそういう負荷がかかった状態になって、普通に使えなくなるんだよね。
そうそう。全然動きがもっさりしちゃ
った。だから僕の時はね、40% どころじゃないですよ。ほぼ 100?
あ
だから全力で冷却してますみたいな状態になっちゃって、もう何にもできないみたいな。
まあそうですね。うん。まあ、そういう時に扇風機でガーって当てると元に戻るんですけどね。
うん、うん、
うん。常に扇風機当ててるってわけにもいかないというか、まあ、体の方が熱くてやってられない。
うん、
ということで、この、まあまず値段が安かったっていうのと、
うん。
うん、もう USB でつけるだけですし、あと、うん、今、なんていうのかな。風力も3段階切り替えとかスイッチついてて
ね。ね、多分このファン自体は本当に、ケースとかについているような形のファンに、はい、USB につなぐケーブルなので、はい、USB Type A の口がついてて、うん、ですね、はい、その間にスイッチの箱がちっちゃいのがあって、はい、これがスピードのコントロールができる。
はい、はい、そうなんですね。はい、低中高っていう感じで、うんうんうん、はい、なのでまあいろんな使い方ができそうな感じ、
うんうんうん
うん、
なるほどね、
うん、ほらこれを使う前 に、うん、100円ショップとかでも300円ぐらいで売ってるんですよね、あの USB 扇風機は。
うんうんうんうん、
あとまあ電気屋さんでも500円ぐらいとか、
うんうん、あるね、
売ってるんですけど、あれ大体ひと夏っていうか2ヶ月くらいでモーター焼き切れちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
あのやっぱり使ってるモーターのね、質が全然違うんでしょうね。
あー、なるほどね、
うん、
っていうかあれってそのなんだろう、そこそこの大きさある割に風が、
はい、
なんか全然来ねえみたいなのとかないですか？
まだ、あ、そう、まあありますね、ものによりますけどね。うん、
何なんこれとか思って、すごい頑張ってすごく勢いよく回ってんだけど、はい、いや風来てないけどみたいな。
そう、うん、そうなんです。
なんかそんなのもあったりして、
はい、
うん、失敗したことがありますが、
まあ、最近ダイソーの300円のやつは割と良かったんですけど、うん、やっぱり2ヶ月半ぐらいでおだぶつになってしまう、モーターがおだぶつになっちゃって、
それは何、もうある日突然回らなくなるの？
そうですね。
へ
え、こう普通に回っててパタッて行きパタッて行きたいる感じです。
へえ、
それを300円も、300円のやつをなんか 2ヶ月おきに買うよりは、しっかり動いてほしいという、
うんうん、このファンの、そのまあ段階が切り替えられるようですけど、
はい、
マックスで回したら結構風来ます？
まあはい、結構来ますね。うん、なんて言うんでしょう、こう小寄りとか、なんか、ちりかみとか、うん、ティッシュとか置くとヒュンって飛んでいくぐらい。
ああ、ヒュンっていうぐらい。
ヒュンって、もうヒュッと飛んできます、ね。
へ、
結構、あって、風量は。
そしたら結構ありますね。
うん。
なんかその、さっき言った、風来ないんだけどみたいなやつって、例えばティッシュを前にやっても、
ああ、なんかひら
ひらひらはするけど、
ひらひら。
イメージとしてはもう、なんていうのかな。垂れてたものが90度にピッと、ね、持ち上がるぐらい、ああティッシュだぜこれっていう、
はいはいはい、
それがちょっとそよいでるぐらいにしか浮かないやつとかね、
あ、ありますけど、
ね、そういう弱っちいやつがある、うん、まあでもそれぐらいしっかり風があるんだったら、まあ、それなりに効果もあるでしょうし、はい、
うん、
まあなんせキーボードを塞ぐように上から強制的にやったら空冷えるで
しょうね、まあ、冷え
みたいな、ね、
ちょっと懸念はあるんですけどね、センサーだけ冷えていて実は CPU が冷えてなかったらどうしようっていう、そういう、
あ、いやいや、
そういう懸念はあります。
大丈夫でしょ
う、
それは。
そう、大丈夫ですかね。
だと思うんですけどね、うん、はい、まあ意外とそうね、その中途半端にそのさっき言った300円ぐらいのも買うんだったら、まあそんなにね、
う
ん、高いっつっても1000円
ぐらいのものなので、そうですね、はい、まあ冷却台を買えっていう話ですけど、
でも
なんかあれ結構するんでね、なんか、
うん、
結構する割にその効果が買ってみないと分かんない
っていうか、ちょっと確かにね、それは思いますね。
はい、
うん、はい、ということで、まあこれ自作で、もうそんなにあれだよね、これこういうふうに USB のコードまで出てるってことは、
うん、
そのどういうふうにファン自体を固定するかだけ考えれば、
そうですね、
いろいろな用途が使い道があるんじゃないかと思いますので、はい、これもぜひもし気になる方は使ってみていただければと、
はい、
いうことで、じゃあ私の方からいくと、風ではなく水で冷やすみたいなとこで言いますと、冷やすというか、
はい、
まあ、これは飲むわけですが、
はい、
ハイドレーションパック、
はい、
何かっていう
と、これはあれですか、アスリートの人が
使うよ、
まあ、仕事してる人か、
水枕みたいなところに、まあ、お水を入れまして、そこから、はい、ホースが出ております、
はい、
でそのホースの先を加えて、
あ、
水を飲む、要は水筒を、
はいはいはい、
パイプで飲むみたいな、
はいはい、
これね、この、まあ、今回僕が買ったのが、Amazon で1199円 僕が買った時も確かこの値段だったと思うんですけど、はい、1200円ぐらいなもんなんですよ、
はいはい、
で僕がこれを知ったのは、キャメルバッグっていうメーカーさんがあって、
はい、
でこういう、ものを背中に背負って、
はい、
要は手を使わずに、まあ、手は使うんだけど、その水筒を持たずにそのホースだけでこう水を補給する、はい、これなんか自転車の選手がね、
あ、
まあ、あの自転車の選手って、はい、あのボトルを使うんですけど、
はいはいはい、
タイムトライアルとかそういう時にこういうものを使って、
はいはい、
もう加えるだけでっていう感じのものをやったりするっていうのを聞いて、あ、そういうのがあるんだっていうので、こういうもの自体は知っていたんですけど、はい、結構ねそのキャメルバッグさんのやつっていい値段するんですよ、
はい、
4,000〜5,000円するのかな、うん、で、なんだろう、そんなにその当時運動するわけでもなく、ただの水筒に 4,000〜5,000円ってみたいな思ってたんですが、
はい、
まあこの1200円ぐらいとかだったらいいやと思って一回使ってみたいなとは思っていたので買ってみました。
はい、
でまあ自転車の時にも使い、山登りの時にも使い、
はい、
もう普通に公園を散歩しに行くウォーキングみたいな時にも使い、
はい、
してみましたが、
はい、
どのパターンでも良かったです。あの最初ね、はい、一番最初登山の時に使ってみたんですよ、はい、その時にちゃんといまいち使い方がよく分かっていなくて
、はい、
してしまった、あのいまいちの、うん、うまく飲めないなとか、
そういうことはある、はい、
うん、あのね、僕が買ったのが2リットルの、まあ、さっきも言いましたけど水枕みたいな感じの形状のものに水を入れます、
はい、
でそれをリュックに入れてホースをそこから、まあ、ホースが、はい、あのその水枕みたいなバッグのところについてまして、はい、ホースを、まあ、口の近いところなのでリュックの、うん、要は肩のベルトのところに僕はマジックテープでちょっと留めて置いたんですけど、でその口につける部分がバルブになってまして、
はい、
上なんていうんだ、スライドするんですよ少し、
うん、
あの軸方向にね、
はいはいはい、
で引っ張り出すとロックが解除されて、なおかつその加える口のところを少し噛んでやると水がビュって出る感じ、
は
い、で飲み終わったら、まあ、口から離せばその噛むところのロックは外れの、あとスライドを止めてやって、うん、あと一応蓋もついてます、
はい、
まあ、使ってる間はもう僕蓋外しっぱなしでしたけど、
はい、
その要は軸方向に動かすスライドのオンオフだけはして使ってたんですが、まずねその登山で使った時、まあ、ちょっとそのさ前半使い方が分かんなくていまいちうまくいかなかったんですけど、
はい、
僕頻繁に飲むんで、
はい、
ボトル手に持って登ってたんですよそれまでって、
はあ、
だからやっぱその手にボトルを持ってること自体がやっぱあんまり良くないし、
うんうん、
やっぱ大変なんですよね持ち
上げて、まあそれはそうですね、はい、
なのでそれが、はい、まあちょっとこのホースが肩のところから出ていて加えるで、うんうん、こうこまめに飲めるっていうのはすごく良かったなっていうのと、
はい、
自転車もまあ、あの自転車のフレームのところにボトルを挿すゲージがあって、まあ、すぐ取れるし、
はい、
まあそんなに大変ではないんだけど、やっぱこれでこうピッと口に加えてすぐ飲めてっていうこの感じに比べるとやっぱりボトルって結構大変かもみたいな、
うん、
なんとも思っていなかったんですが、これ使っちゃうとボトルめんどくさっていう
ね。なるほどね、
うん、でウォーキングの時もやっぱそれと一緒で、うん、手に持たなくていいし、その結構、うん、2リットル飲んじゃうぐらい歩いたりする時もあるので、今までだとボトルを入れ替えてたんですよ。
はい、
500ぐらいのボトルを持って歩いてて、なくなったら背中にリュックに入れてた 2リットルのペットボトルから水移してみたいな、
はいはい、
そういう作業がなくてひたすら2リットル分は加えるだけで飲めるっていう便利な感じ、うん、まあ、非常に便利に使っております。さすがにね、はい、リュック背負って出ないようなウォーキングの時には未だにボトルを手にして歩いておりますけど、うん、でも自転車乗るとき必ずそのパンク修理だとかあれでリュックは背負うので、これを入れてるのと、まあ山登るときも当然リュック背負ってるだろうからこれを使うしっていう、はい、だから本当にこれ今使用頻度が高いです。まあちょっと最近自転車と登山はあんまり行けてないんで最近の使用頻度で言えば落ちちゃってますけど、
はい、
なんかそういうちょっと何かしに行くぞって行くような時には必ず使うぐらい思ったより使ったわっていう感じですね、う
ん、はい、
なので、なんか運動とかする時にはリュック背負って何かしてる場合には便利かも、
うん、
ただこれを持って 手で持っていくとかっていうのはちょっとできないのと、
はい、
リュックがないと持ち運びしづらいのでリュックを持って何か動くときにはおすすめです、
はい、
で気になるのはこのホース衛生的にどうなんみたいなのがあると思うんですけど、はい、ね、この口のところとか、まあ、本当の噛む部分に関して言うとちょっと微妙な感じはあるんですが、ホース自体はその接続部分とかも綺麗に外せるし、その水を入れる水枕みたいなところも結構口が広いので、
はい、
なんだろう、ボトルを洗うちょっと柄のついたようなブラシとかだったら入ります、
はい、
でその、うん、出てくるチューブを刺す側のところも外れるので結構掃除はそれなりにできるかな、
はい、
どこまでをありでどこまでをなしにするかっていうのはあると思うんですけど、
はい、
僕はその気になってた部分に関して言えばある程度、まあ、基本水だけだし自分が加えたよだれとかそこら辺だけかなっていう気がするので、うん、まあ、使った後にしっかり水で流して、外せるものは全部外して乾燥させるっていうことでありかなっていうふうに思っています、
は
い、
なるほど。
若干マイナス面を言うと若干ゴム臭い水が。
そうなんです、
うん、これちょっと使ってたら落ち着くかなと思ったんだけどまだ気になる時があるかな。
ゴム臭くないって書いてあるけど、
うん、いや、
ゴム臭い
です。このリンク貼った状態であれするんで見てもらったらと思うんですけど、はい、僕が買ったこれに関しては臭くないって書いてあるけど、
う
ん、若干気になります
じゃあ
まあでも運動してたりすると途中から分かんなくなるけど最初の何回か飲む時にあれっていう感じ、はい、一番最初に使った時はちょっと明らかに臭かったんで気になる方は最初すごくしっかり水で流した方がいいのかもしれないですけどね、
はい、
でちょっと使ったら落ち着くかなと思うんだけど未だに最初飲み始めの時にちょっとやっぱゴム臭いかなっていうね、なんか気になる方はあれかもしれないですけど、まあ、値段が値段なんでね、
はい、
まあちょっと使ってみたかったなとかって気になられてる方はありかもしれません。でまあ便利だからっていうことでちょっといいキャメルバッグさんのやつとかねいいものにちょっとステップアップするっていうのも最初のお試しに使うのにはいいかなって思います。
はい
はい、
はい、キャメルバッグっていわゆるラクダの背中、
そうそうそう、ラクダの背中に水が入ってるみたいなあるじゃないですか。
そういうイメージだ。
そうそう、そういうイメージですね。
いや、モンベルの見たら7000円とかして。
あ、やっぱそうでしょう。それぐらいするんだよね。
まあ、完全にあれはなんていうんですか、本当にスポーツ用というか、なんていうか、うん、競技用に近い感じの、
うん。うん。だからもう、なんていうんだろう。僕はさっきのはリュックの中に、うん、放り込む感じだったけど、いやいや、もうそのものがリュック、はい、
そうなんで
専用のね、
うん、
リュックみたいになってたりもするのもありますしっていう感じでございますが、
す
ちょっとお試しするにはね、7000とかになるとえって思うけど、
はい、
1000円ぐらいだったら試してみてもいいかっていうつもりで買ったんだけど、うん、意外と 使ってる感じです。
あ、いい感じ、
うん。ちょっと、もうちょっと匂いが落ち着いてくれるといいなと思ってますけどね。はい。はい、で、はい、スノーさん3つ目。
はい。
はい。
はい。はい、ですね。まあ、これもパソコンのネタなんですけど、
うん、
ハードディスクがよく壊れる。最近なんか昔のやつは壊れて、
うんうん、
あ、使えないやと思ったんですけども、まあ、とりあえずちょっと中外してと思って、うんうんうん、取ってあるのがいくつかあったのと、うんうんうん、こう、オークションとかで、なんか 500GB が何百円とかいうのがあったりして、何百円って言葉ですけど、
うん、
何個かまとめて1000円とか1500円とか、
そういう
投げ売りみたいなのがあって、
うんうん
うん、まあちょっと、あると便利かなと思って買ったりして、ゴロゴロしていたので、
うんうん、
前、ハンスケさんが、いや、そういうアダプターが、アダプターというか、差し込んでやるやつ、
はいはいはい、
ガシャッとやるやつがあるんだよって話をし、
うん、
してて、あ、じゃあそういうのも使ってみようかなと思って、うん、でも結構高い。ですよね、差し込むやつはね。
ああ、高いのもあったけど、俺買ったの、高い。
そんな、あったのもなかった。
うん、これ、はい、この今、リンク貼ってもらってる、今回、その、ご紹介してくれるのと、同じぐらい、
はい。あ、同じぐらい。あ、うん、そうですか。
うん。
これ、なんか僕が買った時よりちょっと高くなってるような気がする。
あ、そうなんだ。はいはい。
違う商品かもしれない。
うん、
見た目は一緒なんだけど。
うん。
うん、多分、こんなに高かったら買ってないような気がする。あ、アマゾンじゃなくて別なとこで買った
ら。ああ、かもしれないですね。
はい。確かね、いや、1000円台でしたよ。こんなに高くなかった。
うん、
箱は一緒だな。
うん、
ヨドバシかビッグカメラ.comかどっちかって買ったような気がする。
うんうんうん、
はい、まあ、興味のある人は探してみてください。うんうん、はい。で、これの良かったのは、うん、なんだっけ、3.5 インチ、でっかいやつと、
うん、
あとちっちゃいやつあるじゃないですか、ポータブルの、
2.5?
ハードディスク、2.5 か。
うんうん、
もう使う、両方が使えるっていうのと、
へ、
あとはサタンも使えるっていう。
はいはいはい。
ので、昔のだと IDE っていうやつや。
うんうん、
でも、まあ、IDE の方が僕は、なんか、中古で集めたやつとかがほとんど IDE なんで、と、こう、ポータブルが2個ぐらいあったんですけど、それを、500GB ぐらいの、こう、認識しなくなってたりして、で、それを外したのが転がっていて、これ復活できないかなって、まあ、データもちょっと確かめたいっていうのもあって、で、これを買ってみたら、なんか、4台か5台あったんですけど、1台を除いて全部普通に使えるっていう。
へ
ぇー。わかり。
はいはい。
よかった。まあ、すごいラッキーだったんですけど。
うん。
うん、なので、まあ、緊急を要しないけど、
うん、
いや、これは撮っといた方がいいよねっていう、撮影データですね。例えば、小学校の入学式のデータとかだと、6年間は持っててくださいとか言われることが、はいはい、
そうなの。
うん。卒業するまで持っててくださいって言われたことがあって。
業者さんでいろいろですね。
まあそうですね。そんなの知るかよって話もあるんですけど。
いや、むしろなんか、
消してくれ。
そうそうそうそう。個人情報の、
あ、そうそう。
あれがあるから、納品して、一月とかしたら、
はい、
消してくださいみたいな。
はい。あ、もうあります。うん、いや、前、それで消して、3ヶ月くらいまで消してくれって言われて、消したら5ヶ月目ぐらいにすいませんっていうのがあって。
そうなんだ。
これは怖いわ、と。取っておくようにはして、
まあ、そうだよね。6年あったら卒業しちゃうからね。
そう、まあ、小学校っていうのはちょっとあれですけれどもね、
うん、
まあ、でもやっぱり大学だとでも4年は必要だし、
うんうんうん、
で実際にあったので納品したはずなんだけど、
うん、
4年前のデータすいませんがちょっと見当たらないのでないですかって言われたことやっぱり1回あって、はいはいはい、卒業アルバムだと入学年度の、入学式の写真から始まってる。
そうか、なるほどね。はいはいはい。
で、その時はなんか、本当 ラッキーにも、なんか、DVD 焼いてたんですよね。自分のバックアップ用にっていう。それ見つけたんでよかったんですけど。なんか、最近そういうこともあんまり豆にしなくなったので。まあ、こういう、こう、どんどん貯めるハードディスクにとりあえず貯めておこうか。クラウドに上げるのもめんどくさく、の方がちょっとやっぱり時間かかるんで。
まあそうですね。
まあ、こう、スパッとやるにはこっちがいいかなと。買ってみました。で、今、その 2.5 インチも、SATA も IDE も全部使えるので、まあ重宝しています
と。ちょっと一回整理すると、はい、要は、剥き出しのハードディスクに電源と、はい、そのパソコンに伝うための USB のケーブルの部分だけがある商品っていうかセットというか。
はい、そう。
なので、まあ、ハードディスクのケースも何もないんだけど、まあ、パソコンとケーブルで剥き出しのハードディスクをつないで使うためのものということですよね。で、さっき冒頭でスノーさんが言った僕が差し込んで使うって言ったのは、ハードディスク自体は、剥き出しで使うんだけど、台があってそこに挿すとその USB とこのこういったデータの受け渡しをする、はい、僕のやつは ID だったんですけど、そういう端子がもうその台にセットされてるのでハードディスクは差し込むだけなんだけど、はい、これはもう台も何もなくて、
はい、自分で
パソコンとつなぐのはただケーブルだけっていうようなね、
はい、
そういう商品なんですけど、僕もね、このタイプは買ったことあるんですよ。はい、この SATA との兼用とか 2.5 との兼用ではなくて、単純に IDE の 3.5 インチのハードディスクに電源と IDE のケーブルをつなぐっていうやつは買ったんだけど、
はいはい、
うまく動作しなかったんですよね。
ああ、なるほどね。
こういうのが出た当時の商品だったからかもしれないんだけど、はい、だからなんかあんまりちょっとそれ以来試してないんですけど、
はい、
これで行くんだったら本当これでいいんですよね。
まあそうですね。使う、常に使うわけじゃないですか。その時だけ。
そうだから僕今のだとこれを使う、まあ試してダメだったからこれは今使ってなくて、もうどこ行っちゃったか分かんないんだけど、
はい、
今外付けの、まあ、こう剥き出しのハードディスクを買ってきて、そのハードディスクを入れる、まあ、電源とケーブルとかが入ってるケースに入れて使ってるんですけど、
はい、
まあもうしばらく経つものに関してはいっぱいになったものを外し、剥き出しの状態で保存してるのもあるんですが、じゃあそれを一回探ってみようってするとケースに入れて入れ替えてみたいな作業が発生するから。
はい、
めんどくさくてやらなくなるんですよね。
ああ、なるほど。
ちょっと見たいっていうのにこれでちょっとプスッと刺してできるといいかなっていうのは前々から思うんですけど、どうもその1回目で失敗してるので、
あ、そうです。
ちょっと手が出してないっていうね。
はい、まあそうですね。あの、なんですか、あれなんで、レビュー、を見るとこれはいい、あの、良かったとか悪かったとか、だいぶ差が、使ってる人によって差があるんですけど、まあ、このは一番その安定してそうに見えた、レビューを見る限り。ですね。まあ、SATA も使えるのは一番助かります。
まあ、そうですね。
あの、ハードディスク選ばない。
まあ、いろんなのに対応できてるっていうのがいいのかなっていう気がしますけど。
こういうの日々みんないろいろ、考えるんですよね、こういう商品を作る人は。
はい、ということで、まあ、ハードディスク、まあ、僕ね、なんかいっぱいになりますからね、撮ってるとね。
な
ので、こう、ハードディスクいっぱい使ってる方は、使ってみるといいかもしれません、ということでございます。はい、では最後に一ついきます。ジェットボイルフラッシュ。これもいろんな他の番組でも話してはいるんですが、あのお湯沸かすやつ、これ なんて言ったらいいの、あの山で使う、あのずんぐりむっくりしたガスボンベあるじゃないですか、
はいはい、
あれの上につけてお湯を沸かすもの、 なんですが。
森岡さん。はい。
これ、まあ、お料理とかにも使えるらしいんですけど、うん、
ほうほうほう、
この、なんだろう。ガスボンベの上に設置した、その、お湯を入れるカップ
の下、はい。なんかすごいです。
下にある、フィン。
はい、あー、なるほど。
これで熱伝導を開けるっていうのかな、
は
い、
熱を集めるんですね、
うん、
へえ。
すごいお湯沸くの早いっす、
はあ、それはいい、いやそれはすごいいいですね。
500ml ぐらいの水常温から入れるじゃないですか、
はい、
で、はい、火つけるじゃないですか、
はい、
でカップラーメンをフィルムを外すじゃないですか、
はい、
でお箸出すじゃないですか、
はい、
沸いてます、
へえ、
ぐらいな感じです。
すごいです。値段ちょっと高いけど、
高い。こういうやつって、はい、他のやつどれぐらいするの、あんまりねちゃんと調べなかった、ね、ただこの形のガスボンベのやつが欲しかったんですよ。
はい。
っていうのはカセットコンロのボンベ
を
使ってバーナー部分だけが
ちょっ
と離れて使えるみたいな、でそのアウトドアとかで使うときにちょっと鍋を乗っけてみたりとかできるようなタイプのものは買ったことがあるんです。
はいはい。
でまあ実際使っていたんですけど、風に弱い、
うん、
と、なんつったかな、その使ってった時に火力が安定しないとかつってたんだっけな、ガスが抜けてくのと、その抜けて圧が変わってくとうんちゃら感じやみたいな、なんかそんな話を聞いたんだけど、はい、この形のガスタンクのやつは山とかで使うの想定されてるから、
はい、
っていうような、
ああ、なるほど、ね。
その違い。
まあ、そうかもしれないですね。
違いがあるような話を聞いていたので、はい、次買うんなら、このタイプのガスボンベを使うやつを買おうと。
はい。
いうことで、いろいろ、まあ、そんなに知らなくて、パッと出てきたのがこのジェットボイルだったんですよ。
はい。
で、すぐお湯沸くし、みたいな。
うん、
で値段もまあちょっと高いっちゃ高かったんですけど、
はい、
あんまり他のやつも同じぐらい高いだろうなっていう想像してたのでは
い、
まあじゃあこれでいいかって買って、
まあそういうなんか特別なバーナーじゃないやつは2000円台ですけどね。
はい、そんな安いの？
あの EPI ガスを使う、あの上にちょこっとくっつけるやつだけど、僕が使ってるやつはそんな感じです。
へー、
うん、ただ
ガスの上につ
けるにあのバーナーをあの差し込むだけのやつは、うんうんうん、そんな高くはないんですけれども、うん、ただこういう特殊なものはやっぱり高いんじゃないですかね。
なんですかね、
うん、まあでも それだけ早くあのやっぱり時間大切ですから早く沸くっていうのは素晴らしいです
なのでまあ、
ね、値段と時間を天秤にかけたら時間が節約できる方がそれは絶対いいと思います。
なんだろう、自分一人だったら多少ね待ってもいいんだけど、
あ、は
い、山行った時に、まあ、一緒に登ってくる人がいるんで、まあ、3人で、まあ、みんなで行って上でお湯沸かして、一人で3回やらなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、そうそう。
なので、まあでも本当にね、さっき言ったみたいに、その、カップラーメンをカバンから出しの、
うん、
周りのビニール剥ぎの、蓋開けの、お箸出しの、はい、ってしてるぐらいの感じでもう沸いちゃうので、3人分でも結構あっという間に。沸かしたり全部使ったり しないケースもあるから、残ったとこに足したりとかしたらさらに早い 感じで湧いてくるの で、うんうんですね、3人でもそんなにタイム1人最初の人が全然食べ終わらないぐらいで3人目までお湯入る感じなので、
うん、
あの全然すごくいい感じで本当に便利に使ってます、
はい、
あのちょっと下出かけるときに持ってっててあのどっかでお店入ってじゃなくてもうポッと車止めてどっか端っこでポッと火つけて、ね、
はい、
カップラーメン車の中で食べるみたいな感じで使ってたりします。
はい、
なんで非常にあの重宝して使ってる感じなんですが、はい、まあ、ちょっとね15,000円
はい、
僕が買ったのもこれぐらいの値段だったかな。僕はねこれアマゾンで売ってるのか、
うん、
売ってたっけな、なんかね今見るとまんま僕が買ったやつが出ているんだけど、うん、ね、なんかなかったような気がするんだよな。
あ、そうですか、
うん、今これアマゾンの方を見たらジェットボイルが出品しているような形で出てるんだけど、
はいはい、
なんか他の人が売ってるような感じのもあったんだけど、ジェットボイルそのものが売ってる感じではなかったのでモンベルのサイトかなんかで買ったんだよね、は
い、あ、そうですか。
でもそれでもやっぱ同じぐらい1万5000ぐらいの金額で買いました、はい、で、
そうですか、
ね、これなんですけどガスつけて2種類あるらしくて、
ええ
2種類というか何種類もあるんですけど、同じジェットボイルで、うん、ジェットボイルフラッシュか僕の場合
は、はいはいはい、
ジェットボイルなんとかでなんかサイズが違ったりとかいろいろあるんですけど、この同じジェットボイルで見た目一緒なんだけど点火火をつける、はい、要はあの 100円ライターのパチパチ、
うん、
みたいなカチカチするやつがついてるのとついてないのがあるらしい
です。ああ、はい。
僕は知らずについてるやつを買ったんですけど、ついてないやつだと1万円ぐらいで買えるってことだから。
ああ、なるほど。
なんか、その、ちょっとした点火装置だけで何千円か値段が違うって言ったので、まあ、あるとやっぱ全然、ね、
うん、まあ便利
です。別のものを持ってかなくていいので、まあ、一応ライターを入れてはいるんだけど、うん、まあ本当につけるのパチパチで済むから全然楽ちんなので多少何千円でもそっちの方が良かったなとは今になれば思うんだけど、うん、うわそんなのあったんだなっていうね後から知ったのでよく調べてもらうとそういうところで値段が変わってるものもあるかもしれないのでね。
はい、
でこのなんかジェットボイルの中、うん、マイクロとかなんかサイズがいろいろだったりなんか用途がちょっと違ったりとかで、はい、なんかいろんなタイプがあるみたいです。なので、はい、まあ、ちょっといろいろ調べてみていただいて、気になる方はお試しいただけると
、はい、いいです、
うん、でも、はい、今ちらっと見たけどやっぱり上にくっつけるだけのやつでも 4,000円とかするよね。
あ、しますね。はい、すみません。
7,000円とか結構するので、はい、これそのスノーさんが言ってたそのバーナーとそのごとくじゃないけど、その鍋をのせるための爪みたいなのが出るだけのすごく極めてシンプルなやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
こういう感じのものっていうこと。
そうですね、もう僕が使ってるようなのは20年ぐらい前なので、ね、同じものはないみたいですけど、
も
う、まあ、それで3000円ぐらいですかね。
ほうほうほう、
それに近いもので、
うん、それでお湯沸かしたらどれぐらいで沸くんですか。
あ、まあちょっとどうなの、量によるだろうけど、その半助さんが言ったようなスピードでは絶対沸かないと思います。
あ
はい、絶対沸かないと思います。
うん、じゃあ家でガスコンロで火かけるのと同じぐらい。
まあそんなもんでしょうね。うん、もしかしたらそのガスがの成分がちょっと違って、
うんうんうん、
よりカロリーの高いガスなのかもしれないです。
お
ですよね。なんか ね、今ガスボンベだけの値段見たらちょっと、あの、ちょっと高めな感じがしたので。
本当
?100 円ぐらいですけど、まあ、容量が違うのかもしれないけど。
おー、あ、そんな感じなんだ。
とは思いましたけど、うんうん、まあもしかしたら、その、こういる今はいろいろ燃料も、
うんうん、
開発されてるでしょうから、っていうのはあります。
うんまあちょっとその使ってみて予想以上にまあその早いっていうのはいろんな書き込みを見てから買ってるのでなんとなくは思ったんですけど、うん、実際使ってみた時の衝撃というかうお本当に早いっていうね、
うん
びっくりした感じがあったので、はいもし気になる方は今年の11月30日にたたいま登山隊というのを結成、はいいたしますので、はい、その時にもしねご一緒できればあの持っていきますので、
はい、
なので本当にこうみんなの分順番順番で沸かしてっても多分そんなに待たずにみんなで揃って食べられるんじゃないかと思うので、はいこれも活躍するので実際、はい、
じゃあ
どれぐらいの早さで沸くのか見ていただけるんじゃないかと思うんですけどね、
はい
はい、ということで、11月30日、
はい、
土曜日、はいただいま登山隊結成でございます、はい場所は大越埼玉県の大越になります、はい具体的な話はまた回改めて詰めていきたいと思いますが今のところは、第1回のただいま登山隊のリベンジといいますか本来予定していたコースを行ってみようということになっております、持ち物などに関しては前回とかでお話ししておりますのでちょっとバックナンバー聞いていただいてで参加表明用の本もご用意しておりますのでそちらの方に書いていただいて、はい行くぞということで参加表明していただければと思います、はい参加表明いただいた方には決まったものから、まあ、番組の方でもお知らせもするんですが、少しでも早く、
はい、
メールのご記入いただいたメールの方にご案内お送りするようにいたしますので、参加表明していただくと様子がいち早くお分かりいただけるんじゃないかなということでございます、
はい、
ということでただいま今回は年末に向けてこれ一番の事前候補商品のご紹介でございました。
はい。
はい。まあなんか他にもサービスとかいろいろあるような気もするので、もう一回ぐらいもしかしたらあるかもしれませんが、またただいまの方もお聞きください。ちょっと長くなりましたが、はい、お届けしましたのは半助と。
はい、スノーでした。
ではまた次回。
はい。
はい、ということでただいま369回お聞きいただきましたということで、ここからは370回の予告です、再びただいま登山隊のお話をしております、はいちょっと日がないっていうのもあるので、370回は予告をつけずにもう配信できるタイミングでしてしまおうと思っておりますので多分16日までには配信できるんじゃないかなと思っております、はいこの回がそもそもいつ配信なのかなっていう感じがするんですがてかこの後ね僕沖縄なんですよね。
あ、そうか。
週末からね。なのでまあ帰ってきて早々に配信して12日とかに配信されていて16日ぐらいまでにはこの370回が配信されるであろう予定でございます、はい前回ただいま登山隊がこんなものを用意してくださいねとかそういうお話をしておりましたが今回は、はいなんとスノーさんが下見に行ってくださってます。なので、はいちょっと写真を見ながらこうこんな感じだったとかここを通ってここを通ってっていう感じで、お話をしております、その参考にしてもらうための、地図のリンクなどもこの番組のテキストに貼っておきますのでそちらをご覧いただきながら お聞きいただけると、こんなところ行くんだねっていうのがなんとなく分かっていただけるんじゃないかと思います、はい、ということで、ただいま370回、ただいま登山隊第2弾お話でございました。
はい、
ぜひお聞きください。
はい、お願いします。